はい、番組をお聞きの皆様こんにちは。漫画家の、漫画ブランディングプロデューサーの菅野幸です。この番組、本日2回目、漫画家菅野幸の人生天あり、本日は第2回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ皆様、今日これ収録しているのが5月2日なんですけれどもね、令和元年皆様おめでとうございますはい、本当にこのね令和になって街のなんかこう雰囲気も皆さんすごい明るい雰囲気で、今日もここスタジオ来るまでもすごくなんか活気にあふれてて、いいなと思いながら来ました。本日はなんとゲスト様をお迎えして放送していきます。それでは早速ゲスト様の、ご紹介をさせていただきます。本日お越しいただいたのは、数秘術コンサルタントフラワーアーティストの堀内千尋さんです。どうぞよろしくお願いします。じゃあもう一度、堀内さんから、はい、ちょっと簡単に自己紹介を、はい、お願いします。
はい、数秘術を用いてコンサルタントをしております。あとはフラワーアーティストとしても活動しております、はい、堀内千尋と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますはい、堀内さんとは、はい、とあるちょっとセミナーでちょっと知り合って、
そうでしたね、
いろいろちょっとご縁があって、はい、今はお仕事も一緒にさせていただいたりしてるんですけれども、
はい、いつもありがとうございます。
こちらこそ本当にありがとうございます、はい、いつも私堀内さんのことを千尋ちゃんって呼んでいるので、
ね、そうですよね、
千尋ちゃんで呼んでいいですか
私も幸さんって呼んでるので、
はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ千尋ちゃんに、はい、今日はね、数秘術と、はい、あとフラワーアーティスト両方やってらっしゃるということで、うん、はい、このね、どんなお仕事なのかっていうお話も聞いていくのと、
はい
はい、あとは今日千尋ちゃんの人生の天の部分ですね、はい、うん、ちょっとねいろいろあると思うんですけれども、はい、それをちょっとインタビューしていきたいと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。千尋ちゃん緊張してますかね
あんまり
さすが
幸さんと一緒なので大丈夫です。
本当ですか、はい、私初回がね一人で緊張しちゃってね、やっぱりこうやって、うんうん、ね、知ってる人が一緒にやってくれると私もすごい心強いなと思います。はい、はい、ではそれではじゃあこの後ちょっと CM の後千尋ちゃんにお話を伺ってまいります。
お願いします。
はい、お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、それでは、もう一度、漫画家菅野幸の人生天あり第2回目の配信となります。今日はゲストの、数秘術コンサルタントフラワーアーティストの堀内千尋さんにお越しいただいております。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、じゃあそれでは、はい、ちょっと最初に、うん、千尋ちゃんに、はい、後でまた詳しくお聞きしたいと思うんですけれど、
はい、
ね、数秘術コンサルタントっていうお仕事と、うんうんうん、フラワーアーティストっていうの両方やってるっていうことで、
はい
はい、それぞれちょっとどんなお仕事なのかちょっと簡単に教えていただいてもいいですか。はい、
かしこまりました。
はい、
まず数秘術ですね、はい、これは一つの占いです。
うん、占い、
世の中にはいろんな占いがありますけれど、
はい、
数秘術って実は全ての占いの大元になるものと言われているんですね、
うんうん、
で元は統計学に最も近い一つの戦術とも言われています、
はい、
でそんな 数字がですね、0から9までの10種類ある数字、それぞれにちゃんと意味があるよっていうところで、皆さんの生年月日からその方の素晴らしい本質とか強みとか、はい、あと可愛い弱点なんかもお話しさせていただいてます、はい、そしてそのそれぞれの数字が実は色も持っているんですよね、はい、
色も持ってるんですね、うん、
なのでその色を、うん、お花を使って、はい、メッセージを込めたフラワーアレンジメントの作品を作って提供しています、
は
い、実はね、はい、皆さんご存知のエルメスというブランド、
あ、エルメス、
はい、ね、あのブランドカラーがなぜオレンジなのか、うん、はい、実はね意味があるんですよ。
お、あれもね意味があるんですね。
そうなんです、そんな意味も一緒にお伝えしたりしています。
そうなんですね、オレンジですもんね。
はい、
ね、
はい、
ちょっとそのね意味もあるということで、
はい、
すごい興味深いそのね、数秘術っていうのね、うん、世界もちょっと後でじっくり聞きたいなと思うんですけれども、
はい、
はい、じゃあその、今千尋ちゃんが数秘術コンサルタントとフラワーアーティストになるまでに、
はい、
あのいろんなことがあったと思うんですけれど、
はい、
はい、これがちょっとこの番組のテーマで、
はい、
あの漫画の起承転結でいうところの天の部分ですね、うんうん、その人生のターニングポイント大きくあのいろんなことが動いたタイミングっていうのを、はい、ゲストさんにお聞きしてってるんですけれども、
はい、
千尋ちゃんの言える範囲内で
、はい
はい、あの人生の定について伺っていってもいいですか。
もちろんです。
はい、じゃあまずあの、はい、なんか思いつくその人生の転機というものって何かありますか。一つ
あの、はい、いろんな転っていうのが私の中にはあるんですけれど、
はい、
まず東京に来たっていうことも一つの点ですね。
もともと千尋ちゃんは、
はい、静岡の浜松出身です、
う
ん、
はい、
田舎なので、うん、東京に行って自分が暮らすっていうことは、
はい、
全然考えてなかったです
考えてなかったんです、
うん、
でもあの何かきっかけがあって東京に行こうと思って。
そうですね、うん、はい、
はい、
そのきっかけがあったっていうことと、
はい、
あとは東京に来て、
はい、
やっぱりお仕事をしていく中で、うん、
はい、
数秘術と出会えたっていうのも一つ点になりますね。
あ、じゃあその数秘術との出会いが一つの転機だったっていうことですよね、うん、
はい、
そのどんなタイミングでその数秘術と出会ったっていうのが、うん、
私があの、はい、数秘術を初めて知ったのが、
はい、
2014年の夏でした。
おお、2014年、うん、今2019だから5年。
そうですね、5年前の夏、はい、その時は、
はい、
あの美容関係のお仕事をしてまして、
はい、
エステサロンで働いておりました。 お客様の体を、はい、ね、綺麗に細くするために、うん、毎日十何人ものお客様の足をマッサージするってお仕事をしてて、すごく楽しいお仕事だったんですけれど、
はい、
やっぱりちょっと体力的にもこれをずっと続けていくのは難しいなってだんだん思うようになりまして、
は
い、そんな時に数秘術っていう講座があるよってことを教えてもらいまして、
はい、
何お誕生日からなんかわかるの面白そうって思って、はい、その講座に参加したのが最初のきっかけです。
あ、じゃあそのタイミングでお仕事を、はい、エステのお仕事してて、
はい、
でそのちょっと数秘術っていうのがあるよって聞いて、うん、
はい、
その講座に行ってみたってことなんですね、
はい、そうなんです、
はい、
でその講座に参加した時に、
はい、
なぜ私が今お仕事についてこういう風な考え方を持ち始めたのかっていうのが、う
ん、はい、
自分の人生の波に、
うん、
人生のサイクルに当てはまっていたので、
うん、
本当に納得できまして、
うん、
これはいいチャンスだなと思いまして、うん、講座を受けた次の日に、
はい、
なんと辞表を出しました、はい、
講座を受けた次の日に
そうなんです、
辞表を出した。
そうなんです、
すごい決断ですね、それね。
でもそれも、うん、私が持っている数字の特徴からも現れているってことが分かりました、
うん、あ、千尋ちゃんが持ってる数字があって、
はい、
でそれとすごくマッチしてたというか。
そうなんです。
その数字を持ってる人があの考えたりするようなっていうことだったんですね、
うんうんうん、そうなんです。でそこで、
はい、
すごく納得できるところがあったので、うん、辞表も出して次の自分の人生を
、
次はどういうお仕事をしようかなって考え始めていったってところがあります、は
いはい、あ、そうだったんですね、はい、すごいその決断の速さが ね、
ねそう、自分 意外と自分では普通に、はい、分かったじゃあやめようっていう感じだったんですけど。
エステは何年ぐらいやってたんですか、千尋ちゃん。
5年働いてました。
結構働いてましたね、うん、
すごく好きな仕事だったので、
うん、それを講座に行った次の日に授業を、
はい、そうです ね、はい、
なんかだって千尋ちゃん店長さんだったんですよね。
そうですね、店長っていう仕事もそうです ね、 あのね、結婚する前に2年半ぐらいやらせていただきました、
うん、はい、いやすごいね、はい、すごい、それはすごいターニングポイントでね、はい、じゃあちょっとここでその、はい、スヒと出会ってその、ね、辞表を出して辞めたっていうことで、
はい、
すごくいい前向きな天気だったと思うんですけど、この時なんか千尋ちゃんがすごく得たものって、なん、どんなものがありました？
この時に私が得たっていうものは、
はい、
まず、うん、自分がやりたいっていうことをちゃんと見つけていくのって大事なのかもしれないって思い始めた時ですね。どんなお仕事をしようかっていうのはそこまで考えていなかったんですけど、
うんうんうん、
エステのお仕事をしながら、うん、実はフラワーアレンジメントの講師になる資格も取れていたので、うん、はい、もう友人からブーケのオーダーをいただいたりして、はい、ちょっとずつ始めていったので、
うん、
ちょっとお花のお仕事もしたいな、そのためには何が必要かなっていうのを考え始めて、はい、そういうふうに向き合うことがなかなかなかったので、
はい、
それはいいきっかけをもらってやれたかなって思います。
あ、じゃあ、ね、エステももちろん好きだったと思うんですけれど、うん、本当はもっとなんか、ね、やりたいことというか、うんうん、
はい、
できることがあるんじゃないかっていうのに出会えたってことですね。
そうですね、考えるっていうことがちょっと時間を取るのが大事なのかなって、
は
い、
うーん、
はい、でもそんな矢先ですね、
はい、
まあ、2015年の明け
に第二の天気が
ちょっとこれは大きな天になると思います。
はい、どんな天気だったんです
か？すごく大きい病気になりました。
はい、ね、さっきちょっと聞いたんですけれど、うん、はい、なんか難しい名前の ね、
そうですね、
病気でしたよね。
もうちょっとこんないっぱい漢字が並ぶ病気知らないっていうぐらい
読めなかったもん、さっき。
そう、あ、散在性脳髄膜炎という大病をしました、
はいはい、
10万人に1人2人なるかならないかって言われてるぐらいの病気で、そうですね、脳髄膜炎って聞いたらみんなちょっと怖いなというか危ない病気なんだなっていうのは想像がつくと思うんですけれど、まあイメージできるのが、うん、ちょっと数年前に映画化であったんですけど、
うんうん、
8年越しの花嫁の、うん、
ありましたね、
ありましたね、
うんうん、
あの主人公が同じような症状です。
うん、本当に動けなくなっちゃったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ね、
うんうん、
まあ、私の場合は、うん、タイミングよく主人も家にいて私の様子がおかしくなったので、
うん、
すぐに対応もできたし、
はい、
お薬も体に合っていたってところもあって、
うん、
まあ、意識は失いましたが8日間で済んだってところはあります、
う
ん、
8日間もね、うん、意識ないってすごいことだと思うんですけど
ね。すごいですよね、うん、私は寝てただけなので、うん、全然わかん覚えてないんですけど、
ね、周りのご家族とかね、はい、心配されたと思うんですけれど ね、うん、
家族とか主人は本当に辛い思いをさせてしまったと思います、
うんうんうん、でもね、8日間経って、
はい、
ね、意識が戻って、
うん
うん、ね、それからね、どんなことがありました？
その意識が戻った時にですね、はい、やっぱり家族は先生から病状を聞いているので、はい、
うん、
実は本当に重い病気なので、
うんうん、
9割寝たきり、
あ、
9割、1割車椅子になると言われました。
あ、うん、じゃあ今全然千尋ちゃん元気な姿で ね、 そうね、とっても想像つかないんですけど、
もうその話を聞いた時に、
うん、
私の中ではならないっていう決断が、
うん、
車椅子ならない、なるわけがないって、
うん、
すごく強く思っちゃったんですよね。
それね、うん、すごいですよね。
通常の生活に戻れて当たり前だってすごく強く思いました。
うん、
何にも落ち込まず、
それもねなんかこう普通だったらっていうのはあれかもしれないんですけど、ちょっとやっぱりね、うん、大きな病気しちゃったらショック受けて落ち込んじゃったりとかってあると思うんですけど、はい、全くなかったっていう、ね、
そう、なんか後から主人にも聞いたんですけど、
うん、
そのリハビリをしている間も私から愚痴となるようなメッセージが 一回もなかったっていうことで安心したって言ってもらえたんですけど、
はい、
なんかねその辺の思い込みが私はちょっと激しいみたいで、
はい、
元気になって当然って思ってました。
うんうん、でもすごいその前向きなね、
はい、
思い込みがそのままね現実になってるっていうのが、
うんうん、
ね今じゃあねリハビリとかって大変だったと思うんですけれども、
はい、
今こうしてね、
うん、
あのめちゃくちゃ元気でいつもで千尋ちゃんに会うとね、はい、元気を分けてもらって
ありがとうございます
みたいな感じなんですけれど、
はい、
じゃあ千尋ちゃんがこのすごく大きな病気をされて、はい、でこれから何かすごく得たものってあると思うんですけれども、うん、どんなものがありましたか。
まずですね、
はい、
多分それまでも当たり前のようにみんなにありがとうって言ってたんですね。
はい、
感謝の気持ちはやっぱり大事って、うん
うん、
言ってたと思います、
はい、
ただ入院をして、うん、あんな風に自分が動けないリハビリをする時も本当に一歩踏み出すのにすごく時間がかかってしまう、
うん、
リハビリをしながら本当に歩けるってすごいなって、
うん、
人間ってすごいな、
うん、
猿ってすごいなって本当に本当に思ったので
二足歩行、ね、
二足歩行できるってすごいなって
すごい。
そう、そんな中で、
はい、
看護師さんがどれだけ私の面倒を見てくれるのか、
うん、
リハビリの先生がどれだけ私のメニューを考えてやってくれるのか、
うん、
あとはたくさんの友達が本当にお見舞いに来てくれたんですね、
うん、
でその中で私今までありがとうって言ってたと思うんですけど、
はい、
そこの感謝の心をどこまで持ってどのように伝えてたかなっていうのはちょっと考え直すすごくいいきっかけになりました、
うんうん、
多分ねありがとうとか、はい、本当に簡単な軽い感じでサンキューっていう感じで口癖のように言ってたことはあると思うんですけど、うん、
はい、
そこにどういう意味を持って感謝をしてるかっていうのは、
うん、
ちょっと足りなかったかな、私に足りないところを教えるための病気だったのかなと、
う
ん、もっとちゃんと自分に関わってくれる人にどれだけ自分の心を見せれるか、
うん、
自分の弱さを、
うんうん、
ダメなところを認めて他人に見せれるかっていうのは、
はい、
この病気をしたことですごく学んだと思います。
なんかすごく大きかったというかね、うん、
そうですね、
うん、
医療師もそうですけど、
うん、
家族がこれだけ自分のために、
うんうん
うん、辛い思いをするっていうところを目の当たりにしてしまったので、
うん、
それのためにはどういう自分が何を返せれるか、それによって今後自分がどんなものを人に提供できるかっていうのをすごく考えるきっかけを与えられました。
はい、ね、じゃあそのじゃあやっぱりそれが、
うん、
そこであのありがとうの本当の意味だったりとか、
はい、
うん、はい、あちょっとこの後ねあのまた後半でちょっと詳しくね聞いていきますね。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、もうなんかねあっという間にね千尋ちゃんにお話聞いてたら足りないなみたいな感じだったんですけど、はい、ね、そんな大変なことがあった、
はい、
全くそういう陰りのない千尋ちゃんが今、うん、本当その数秘術っていうのを通じて、あとお花を通じて、はい、いろんな方にそのなんかその人生のいろんなことをお伝えしてってくださってるんで、私も、ね、
はい、
千尋ちゃんのねセッションを聞いて、あの本当にね人生生きやすくなったので
ありがとうございます。
すごいおすすめなんですけれど、あのそのね今数秘術コンサルタントと、あとフラワーアーティストとしてご活躍の千尋ちゃんから、
はい、
あのね、いっぱいねセミナーとか毎月やってらっしゃるので、
うんうん、
ぜひその、あの宣伝をね、あの皆さんにメッセージをお伝えしていただきたいんですけれど、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
やっぱり物事には タイミングがあります、
はい、
でそのタイミングをやっぱりちょっとでも分かってて動ける、はい、準備して動けるって大事だと思うんですね、はい、なので私毎月月末に、はい、来月はどんな1ヶ月になるのか、うん、月サイクルセミナーを開いております、
は
い、
月サイクルセミナーはい、
はい、
お日にちとか決まってますか？もう5月とか、
はいはい、今月は5月25日の土曜日、
はい
はい、13時30分から15時30分まで、
はい、
そして5月29日の水曜日、
はい、
11時から13時まで、
はい、
アイドリーム吉祥寺の方で、はい、月サイクルセミナーを行います、
はいはい、ね、このねアイドリームさんね結構このスタジオからね、はい、近くなんです
よね。そうですね。
そうですよね。
はい、
はい、これあのセミナーのお知らせとか、はい、あのちひろちゃんの公式のホームページとかにも日程が書いてあったりとかするんですよね。
はい、書いてあります
。はい、検索だと数秘術コンサルタント、はい、堀内千尋って入れると出てくる感じですか？出てくる。
はい、そうですね、はい、
あ、じゃあね皆さんぜひ5月25日の土曜日と5月29日の水曜日ですね、
はい
はい、あの時間の方も詳しくあのホームページの方に書いてあるので、
はい
はい、ぜひ皆さんあのちひろちゃんの、ホームページの方見てください。またあの個人の読み解きとかもねされてるんですよね。
皆さんのお誕生日からそれぞれの皆さんの素晴らしいところをお伝えできるので、
はい、
ぜひ一度自分の見てもらいたいなっていう方はご連絡いただければ喜んでお受けいたします、はいはい、
ぜひぜひ皆さん、はい、超おすすめなのでぜひ皆さんちひろちゃんのねセッションぜひ受けてみてください。
はい、
はい、じゃあもう本当にねちひろちゃんの話足りない
足りないですね、
ね話足りないのでまたぜひちひろちゃんにはねゲストにね、
はい、
来ていただきたいななんて思うのではい、またぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、では、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。どうもありがとうございました。